私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。私 の、 あの新学校の時の恩師石井正美先生が昇天された知らせを受けたのは実は5時半のことでした。まあ、その時は事務局長をしていましたので、まあ、石井正美先生といえばルデオ教会を築いた先生だったので至急みんなに連絡するようにということで電話を受けました。まあ、とても驚いたんですけども、まあ、5時半のことだったので、まあ、ちょうどラジオをつけてですねいました。で、まあ、その時にですねある曲が流れてきたんですね。でそれは薬師丸ひろ子という人が歌った「セーラー服と機関銃」っていう歌が流れてたんですね。でもともとはこの「セーラー服と機関銃」っていう歌は題名が違うんですね。「夢の途中」っていう歌を映画のためにこう作り変え題名だけ作り変えた。でこの歌が流れてきた時にですねハッとしたんですね。でそれはその歌い出しがですね、とってもびっくりしたんです。その歌い出しは何だったかというと、さよならは別れの言葉じゃなくてって歌い出すんですね。さよならは別れの言葉じゃなくて、で、あ、これはどういうことなんだろうなと思いました。さよならは別れの言葉じゃないんだ。でその歌はこういうふうに続くのです。さよならは別れの言葉じゃなくて再び会うまでの遠い約束。ああ、そうかもしれないな。まあ、イエス様がこのように最後に残された言葉は約束だったんですね。だとするならば、さよならっていうのは別れの言葉じゃないな。再び会うまでの約束なんじゃないかろうか。まあ、石井正美先生が最後にですね、私に教えてくれたのは、あ、そのことかなと思いながらその曲を聴いていました。私たちはさようならっていうと何か悲しい雰囲気を持ちます。まあ、日本人ですからさようならっていうのの中には一期一会っていうのもあるかもしれません。まあ、たった一回きりという。まあ、しかしさようならという言葉でもう別れ、もうこれで二度と会うことはない、そういう意味を持っているのは日本語だけかもしれないなとその時に思ったのです。英語では See you と言いますが、 See you again ですかね、再び会いましょうですし、中国語でも再チェンですね、また会いましょう。ドイツ語見てもアウフビーターゼンはまた会いましょうという意味ですね。でまたねという、確かフィンランド語でもですねまたねっていう言葉になってたと思います。だとするとみんなその別れの時に何を思っているかというと、本当の意味は再び会いましょうというその気持ちではないかなというふうに思うのです。ここでは終わりではない、人と人が別れる時には実はもう一回約束をする、それは再び会いましょうという約束なのだと思います。ですから私たちキリスト者が葬儀に臨む時、そしてその棺を、まあ、とお別れする時にさようならとは言いません。みんなまたね、また会いましょう、そしてイエス様のもとでまた会いましょうというふうに言います。これが私たちキリスト者にとって一番大切なことで、それがイエス・キリストが私たちに教えてくれたこと、そしてあなたたちの場所を用意しに行く、また再び会うことができる、その約束を私たちは今日も受けているのだというふうに思うのです。今日の聖書を見てみますと、実はこれはイエス様の遺言になっています。まあ、遺言も一つの約束ではあります。まあ、私も去年一昨年なぜかその遺言セミナーというのに呼ばれましてですね、なぜ私が呼ばれたか、講演させられたんですよね。それはまあ、なぜって言って初め思ったんですけど、それはキリスト教の中における約束について話してくれという、まあ、遺言が多分約束ということを前提としているからでしょう。まあ、その前提のなる話を聞きながらですね、あ、そうか、遺言というのはいろんなことを書いて最後に自分で名前を書いてハンコを押す、それだけで効力があるんだという、そうなんだ、しかし名前を自分で書かなかったりハンコを押してなかったらダメなんですよ。 まあ、そういうふうに聞いたときに、でも遺言っていうのは本当に大切なもんだなと思いました。しかし遺言は遺言でもイエス様の場合はちょっと違います。なぜならイエス様は弟子たちに残された最後の言葉というのは死を経験された後に残された言葉です。遺言というのは死ぬ前に残す言葉です。でもイエス様の場合は違うのです。死を経験された後、復活された後に最後に残された言葉。これがイエス様の遺言です。人類の長い歴史の中においても死んでから言葉を残されたのはイエス様だけじゃないかなというふうに思います。一度十字架の死によってお別れしたつもりでいた弟子たち、それは別れではなく復活までの時間だった。そのことを再会するまでの弟子たちは後で分かります。ただこの弟子たちはこの再会するまでにとっても苦しい時間を過ごしています。不安であるとか裏切りであるとか失望であるとか自分自身に対する絶望とか、そういうものを経験しています。なぜそれを経験したかというと、原因はただ一つ、イエス様の御言葉を保つことができなかったからです。イエス様は3回十字架にかかって死ぬ、しかし3日後には復活する、3回も約束しておられる。にもかかわらず弟子たちはそれを信じることができなかった。だからイエス様の十字架の後にみんなで逃げ出して、そして不安で怯えて、そして逃げ出したということに対する自分の絶望の中に苛まれているのです。そういう中でイエス様は復活されて、そして弟子たちにおはよう、普通におはようと言われた。ここに復活の奇跡があると思います。今日の聖書の箇所で最も注目していただきたいのは、イエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いてと書いてあります。聖書を悟らせる、これは一体どういうことなんだろうと思うのです。私たちの心の目を開くというのはどんなことなんだろう。これは心を開いて主の言葉を受け入れること、そのことを言ってんだと思います。そうしないと私たちは心の目を開かなければ御言葉を受け取ることができない、それぐらい私たちは固くなだとイエス様はおっしゃっているのでしょう。私たちは今日イエス様のどんな言葉を受け入れるのでしょうか。それは今日の福音書によれば3つしかありません。十字架、復活、罪の許しを得させる悔い改めの宣教、この3つしかありません。私たちはそのことの証人となる、それがイエス様の遺言です。十字架のこと、復活のこと、悔い改めの宣教のこと、このことを証しするのがあなたたちだ、そのために聖霊を送る、そういうふうに約束してくださっています。だとするならば、私たちの教会が語ることは3つ、十字架と復活と悔い改めの宣教、これだけだというふうに思うのです。これらのことを私たちは信頼してイエス様に任せられておりますので、そのことを実践していかなければならないというふうに思います。最後に本当に不思議な言葉が書いてあります。それは弟子たちが大喜びでエルサレムに帰ったという言葉です。大喜びでっていうのが私には本当に不思議に思います。なぜならイエス様とこれは最後の別れなのです、この世での。なのに弟子たちは大喜びでイエス様と別れた後に帰っていった。なぜイエス様の姿が見えなくなるのに弟子たちは大喜びしたのか。それはそこに重要な約束があるからです。今日の本当のテーマは約束です。それはイエス様が私を信じるように、私があなたと共にいるように聖霊を送るという、その約束です。聖霊が私たちの共にいるときに、実はイエス様もそこにおられる。あなたと共にいる。見えないけども、あなたの横にいる。横に寄り添っている。そういう約束をイエス様がされたので、これから弟子たちは自分のところに帰っても大喜びでいられたということかもしれません。 広島にいた時に幼稚園がありました、幼稚園と保育園があったんですけども、谷乗り幼稚園という幼稚園がありまして、そこを私がいる時に実はちょっと離れたところに二之島の養護施設があって、そこから幼稚園の子どもを引き受けるように、毎年5人から7人ですね、それは島の中でですね幼稚園やってるから外部との接触がなくて、子どもたちがですね高校になるまでその島にいることになると、もっとたくさんの子どもたちと触れ合わせたいということで、そこの施設の幼稚園が閉鎖になる。でいろいろこの子どもたちを受け入れてくれませんかということをいろいろ打診されたみたいですけど、みんな断られた。で園長先生がどうされますかって言ってこられまして、で先生はどうですかって言ったら、私は引き受けたい、だったらやりましょうということで、毎年ですね引き受けることにしました。たくさんの子どもたちがそこから10年でやってきたんですけど、印象に残ってる子どもたちっていうのは、たくさんいるけど、その中に一人だけ本当に印象に残ってる子どもがいます。それはたっちゃんという子です。でたっちゃんはその養護施設の前にですねカゴに入れられて、ある時にですね捨てられていたんですね。0歳の時でした。ですからたっちゃんはお父さんとお母さんのことを全然知らないんですね。それでこのたっちゃんはいつも幼稚園に来てお父さん探しをするんですね。で入園式の時に私のところに来て、たっちゃんなんて言ったかっていうと、ねえ僕のお父さんって聞くんですね。いや違うよっつって、違うのかっつってがっかりするんですね。でそれから見てみますと、男の人みんなに聞くんですね。やってくる宅急便のお兄ちゃんにも僕のお父さんって聞くし、郵便局のお兄さんにも僕のお父さんって聞くしですね、でありとあらゆる友達のお父さんにも聞くんですね、僕のお父さんっつって。でそのたんびに、いやあなたのお父さんじゃないよって言うために、本当に悲しい顔をしてですね、じゃあ僕のお父さんっていうのはどこにいるんだ、一生懸命考えてたんですね。でたっちゃんはですねもう一つ面白いことをしてたんですけど、必ず朝はですね園長先生のところに行くんですね。で大体初めの礼拝があるまでずっと園長先生の膝の上に乗ってたんですね。で何してたかっていうと、朝からですね毎日ですね園長先生の胸を触ってたんですね。でそれはですね卒園するまで毎日だったですね。でたっちゃんそんなの触っちゃダメよって言ってもですねニコニコしながら絶対やめなかったんですね。お父さんお母さんが本当に恋しかったんだと思います。でも園長先生も偉いなと思うんですよね。独身の園長先生だったけどですね、私は毎日胸触られて気持ちいいわっておっしゃってたから、いやー先生もすごいなとですね。である時のことなんですけど、卒園する間際のことなんですけど、たっちゃんがやってきて、僕お父さん見つけたって言うんですね。あそうっつって、よかったねって、お父さん分かったのっつって、うん分かった分かったっつってですね、だから先生もうお父さん探ししないっつって、でどこにお父さんいるのって言ったらですね、天にいるって言ったんですね。天にいるっつって、えっお父さん亡くなったのって言ったら、いや違うっつって、で先生毎週の礼拝で牧師先生がまずお祈りの時に天のお父さんって言うでしょうっつって、だからでその時みんなのお父さんっていうふうに教えてくれたので、僕の本当のお父さんは天国にいるっつってね、だからもう僕はお父さんを探さなくていいっつって言ったんですね。で先生は復活の時にお父さんとまた再び会えることができる、神様には会えることができるんだよって教えてくれた、だからいつかはお父さんに会うことができるので僕はもうお父さん探ししなくていいんだって言ったんですね。ああそうかと思いました。天にお父さんがいるんですね。それは牧師が礼拝の中で祈りの中で教えてくれた、そのことを自分は大切にしていくし、そしてまた僕はもうこれからお父さん探ししなくていいんだ、お父さんは僕にきちっといて見守っていてくれるんだ、そしてまたイエス様が再び会うことができるって約束してくれるんだ、そのことでいいんだという、それに本当に僕はそのたっちゃん見ながら、よかったねって本人は思いました。 もうたっちゃんももう高校生ぐらいになったので、もう一回会ってみたいなと思いますけども、しかし彼はきっと天のお父様に会う日を楽しみにしながら自分の人生を一生懸命生きているんだろうなと思います。まあ、イエス様は約束をされます。イエス様は必ずそれを守ってくださいます。その約束は何だったか。私たちはキリストの証人になる。高いところからの力に覆われる。聖霊が与えられる。聖霊が私のことをあなたにいつも教えてくれる。共にいてくれる。その約束でした。その約束を最後の証として残されていかれました。私たちはこの約束があるから来週のペンテコステを待ちたいと思いますし、この約束があるから力強く今日の人生を生きてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日イエス様は私たちに聖霊をくださるという約束を与えてくださいました。その聖霊が私たちと共にいて力づけ守り導いてくださいますように、どうかあなたの約束を信じて聖霊が来てくれるのを待つことができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。